はい、こんにちは、左大臣光永です。正月も終わり、普段の日常が戻ってきましたね。いかがお過ごしでしょうか。私は実家の熊本に滞在中です。熊本市内はすっかり震災から立ち直ったようにも見えます。しかし、高台から街を見下ろすと、ところどころブルーシートが屋根にかぶせてあって、震災の傷跡が見て取れますね。さて、本日は西郷隆盛、加藤清正ゆかりの熊本県花岡山に登る2です。熊本駅近くの花岡山は、山頂に仏舎利塔がそびえ、よく目立つ熊本のランドマークです。明治9年の新風連の乱で犠牲になった官軍の墓地があり、明治10年の西南戦争で薩摩軍が熊本城を砲撃した場所であり、加藤清正が熊本城の石垣の石を切り出した場所でもあります。戦国時代から江戸時代、幕末から明治へと、幾筋もの時の流れがクロスしているような場所です。前回からの続きです。清水寺の脇から花岡山に登っていくと、パーッと空間が開けて、踊り場上の広いエリアに出ました。官軍墓地です。明治9年、1876年、新風連の乱で殺された官軍兵士の墓です。明治新政府は、廃刀令、ついで断髪令を出して、西洋化政策を進めました。誇りを奪われた旧士族は、日に日に怒りを募らせました。この頃は何でも西洋西洋だ。すべて西洋が正しく、日本が間違っているのか。ふざけんな。大和魂はどこ行った。武士の誇りはどこ行った。このままでは、日本人が日本人でなくなってしまうぞ。明治9年、1876年10月24日深夜、旧肥後藩の士族、大田黒智雄、加谷春高以下170名の慶心党が決起。反対派は彼ら慶心党のことを新風連と呼んだので、この出来事を新風連の乱、もしくは新風連の変と言います。新風連は熊本鎮台司令官種田正明宅、熊本県令安岡良介宅に乱入し、種田、安岡ほか4名を殺害。ついで新風連は熊本鎮台を奪取。鎮台兵が鉄砲や大砲で応戦したのに対し、古来の武士道を重んじる彼らは、槍と刀で戦いました。苦戦しながらも多くの鎮台兵を殺害しました。翌朝、小玉源太郎が駆けつけ、反撃に転じると、新風連はあそこここに討ち取られ、死亡者大田黒智雄は自刃。リーダーを失った新風連の多くも自刃しました。こうして新風連の乱は一日で鎮圧されました。直後に新風連の乱に呼応して、福岡で秋月の乱、山口で萩の乱が起こり、やがて明治10年、1877年、西南戦争へとつながっていきます。官軍墓地の南側には、襲撃を受けて殺された熊本県令安岡良介の墓が立っています。いかに新風連に志があったとはいえ、殺された方はたまったもんじゃないですね。新風連の乱といえば、三島由紀夫最後の大作、北条の海、四部作の第二部、本場に描かれたことでよく知られています。本場という作品は、新風連に傾倒する右翼のテロリスト、飯沼勲が主人公です。昭和の新風連を目指した勲は、武力決起を目論みますか。密告されて、最後は衝撃的な結末が待っています。 私は北条の海四部作は大学時代に読んだんですけれども、本場は一番苦手です。相当軍国主義的傾向が強いですので。昭和45年1970年11月25日、北条の海最終巻天人五水を入港した三島由紀夫は、市ヶ谷駐屯地で演説後、壮絶な自決を遂げました。おそらく三島由紀夫は、本場の主人公、飯沼勲のように、昭和の新風連になろうというつもりだったんだと思います。時代錯誤は重々承知の上でです。西南戦争の時は、薩摩軍がこの辺りに大砲を設置して、熊本城を砲撃しました。ここから熊本城まで2キロあります。2キロ届きませんでした。途中の城下町に落ちました。しかし心理的な効果は大きかったと思います。かつて加藤清正は花岡山から熊本城の石垣を切り出しました。その際、この山の上から城を攻撃されたら終わりだということを語ったと言われます。それをまさに西郷隆盛は実践したわけです。その時西郷隆盛は、花岡山のふもと北岡神社のあたりに本営を置いていました。北岡神社から花岡山山頂までたびたび登って、遥かに熊本城を眺めたことでしょうね。こうして立っていても、距離を荒らされたという気持ちは別段湧きませんね。ちなみに当時、熊本がこぞって西郷隆盛に敵対したわけではないです。熊本にも明治政府への不満分子がいて、彼らは西郷隆盛の決起を歓迎しました。例えば、佐々智房という人は、熊本隊に加わり、薩摩方に味方しました。西南戦争の後、薩摩に味方したということで投獄されますか。後に病気のために出獄を許され、明治12年1879年、済々黌高校等学校の元となる同心学舎を設立しています。花岡山山頂に出ました。インドのネール首相から贈られた仏舎利を収めた仏舎利塔。昭和29年1954年、日蓮宗の藤井日達上人により建造されました。熊本駅降りた時からすでにこの仏舎利塔は花岡山の上に見えています。鎌倉片瀬の龍光寺にも仏舎利塔が高台に立っていて、江ノ島の方からよく見えるんですよね。ここ熊本の花岡山に立つと、私は鎌倉にいるような気分がしてきてワクワクするんですよ。天正16年1588年、加藤清正が肥後に赴任した時、この地には戦国武将鹿野小木寂心が築いた熊本城がありました。漢字が違ったんですね。最初当初、清正はこの熊本城を居城としていましたが、二度の朝鮮征伐、文禄の役、慶長の役が終わった後、茶臼山に城郭を築き始めます。慶長5年1600年、関ヶ原の合戦で、小西行長が西軍についたことにより処刑されます。すると、小西行長の領土をも清正は与えられて、肥後54万石の国主となり、新しい城の建造に取り掛かります。慶長12年1607年、城は完成。元の熊本城と区別して、加藤清正の城を熊本城としました。漢字が変わったんです。そして清正は、熊本城の石垣に使う石を、ここ花岡山から切り出しました。常に陣頭指揮が清正のモットーで、花岡山の現場でも直接指導に当たったと伝えられます。清正が作業の合間に腰をかけたという清正腰掛け石。 清正が兜を置いたという清正兜石。作業の始まりと終わり、休憩時間などを告げる鐘をかけたという鐘かけ松跡。まあこうしたものの常として真偽のほどはあれなんですけれども、清正公がいかに熊本で慕われ親しまれているかという表れと思います。また花岡山山頂には熊本バンドの碑があります。明治9年1876年1月30日、熊本洋学校の生徒35人が花岡山山頂で祈祷会を開き、キリスト教の信仰をもって祖国を救うという表明書に署名・誓約しました。これは宣教師ジェーンズの聖書研究会に影響を受けてのことでした。当局は驚きます。直ちに熊本洋学校を閉鎖処分にします。その後、彼らは新島城の築いたばかりの京都の同志社英学校に入学し、日本プロテスタントを担う戦力へと成長していきました。その中には、坂本龍馬も学んだ漢学者横井湘南の長男、横井時雄、明治を代表するジャーナリスト、徳富蘇峰もいました。彼らは熊本出身のグループという意味で、熊本バンドと呼ばれました。今でも熊本バンドを記念して、花岡山の山頂では毎年1月30日に祈祷会が開かれています。寒いですので、しっかりと着込んでいった方がいいです。宣教師ジェーンズの館跡であるジェーンズ邸も、水前寺公園のそばに残っていたんですけれども、2016年の震災で倒壊し、現在は更地になってしまいました。というわけで、2日間にわたって熊本の花岡山を歩きました。戦国時代から江戸時代、幕末から明治へと、時の流れが幾重にも交差し、いろいろと考えさせられる場所です。鳥の声に癒されながら、西郷隆盛や加藤清正の昔に思いを馳せながら歩いてみるのはいかがでしょうか。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンもクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。